ニュースポーツを体験しませんか。3種目の教室開催、ワンパクシール対象授業。2月16日日曜日、午前9時30分から11時30分、スポーツセンターでニュースポーツ教室を開催します。ショートテニス、カローリング、シャッフルボードを体験してみませんか。市内在住、在勤、在学の方対象。運動着、体育館履き持参。主催、市スポーツ推進委員協議会。当日、スポーツセンター体育館へ直接。問い合わせ先、スポーツ課。電話、70-5656。ショートテニス。テニスボールよりもやや大きめのスポンジボールと軽いラケットを使い、テニスコートよりも小さなバドミントンコートを利用して行います。カローリング。室内でカーリングができるように考案され、底面に3つの車輪がついたジェットローラーと呼ばれる円盤をストーンの代わりに使います。シャッフルボード。細長いコートの上で、ディスク、円盤を押し出し、ダイヤグラムと呼ばれる得点板上に到達させて、その得点を競います。高齢者世帯対象に、器具設置費助成。地震に備えて、家具類転倒防止を。高齢者世帯を対象に、地震の際の安全確保のため、家具の転倒防止効果がある器具の取り付け費用を助成しています。平成 25-26 年度の限定事業なので、早めに申し込んでください。助成額、内容。器具などの代金と取り付け費用の2分の1の額。住民税非課税世帯はその全額で上限1万円。対象、世帯など、市内に住所がある65歳以上で一人暮らしの方か、65歳以上の方のみの世帯で、市に設置を申し込み、シルバー人材センターが施工するもの。家具など、転倒防止器具を取り付けられる家具は、タンス、食器棚、本棚などで、家具1台につき、転倒防止器具2個まで。家具の数は1世帯につき2台まで。冷蔵庫、テレビなどの家電製品、建物の柱や壁の補強は対象外。施工者訪問。申し込み後、シルバー人材センターが取り付け器具の決定と取り付け作業のために、申請者宅を訪問。自己負担額の支払い。シルバー人材センターが器具を設置した後、確認書に署名押印し、助成額を差し引いた自己負担額をシルバー人材センターに支払い。申し込み先。助成申請書に記入し、高齢介護課へ直接。問い合わせ先、高齢介護課、電話 70-5616。 スポーツセンター情報、電話 76-9292。 施設無料開放。3月2日日曜日、午前9時から午後5時。市内在住、在勤、在学の方対象。運動着、運動靴、ラケットなど持参。当日午前8時30分からスポーツセンターに電話か直接。当日利用できない施設があるので確認してください。スポーツセンター、野球場などの利用申し込み。5月分利用申し込み。3月1日 午前8時30分から、市ホームページ、公共施設予約システムか、スポーツセンター窓口。6月分の利用抽選。登録区分が市民、市民2分の1町の団体対象。3月1日から15日に、市ホームページ、公共施設予約システムか、スポーツセンター窓口。トレーニング講習会。時間は窓口で要確認。トレーニング室の器具の使用方法など。高校生以上の方対象。トレーニング室を初めて利用する方は必ず受講。定員10人、先着順。運動着、体育館履き、持参。
暮らしの消費生活相談。還付金詐欺に注意。市役所など公的機関の職員を名乗り、医療費、その他保険料などの還付金手続きが必要、などと言って、金融機関の ATM に誘導し送金させる還付金詐欺の相談が各地で増えています。市役所の職員を名乗る人から、医療費の還付金を受け取る手続きがまだ済んでいない。以前通知も送っているが届いていないか、と電話があった。今日中に手続きをすれば間に合う、と言われたので、急いで案内された別の窓口に電話したところ、通帳を持って近くのコンビニエンスストアの ATM へ行くように言われた。不審に思い、一旦電話を切ったが、信用してよいか。このような相談が各地の消費生活センターに寄せられています。締め切りは今日。今日中に手続きが必要、などと言ってせかし、考える余裕を与えません。ATM に誘導され、実際に送金してしまったというケースもありますが、一度支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。市役所などの職員が ATM の操作を誘導することは絶対にありません。不審な電話があった場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、大和警察署、電話 046-261-0110、 消費生活センター、電話 70-3335。 きらめき市民活動。街角特派員レポート、近藤秀俊。コミュニティサポート綾瀬。問い合わせ先、電話 70-1232。 聞き慣れない名称ですが、中央公民館にある市民活動センター綾瀬といえばご存知の方が多いでしょう。センターの利用団体が増えるにつれて、民営化への動きが活発化し、誕生したのがコミュニティサポート綾瀬です。24年11月に発足し、17人でスタートしました。理事長の椎名博さんは、市民活動団体と行政、事業者をつなぐ中間支援組織として、新しい公共理念実現の一助となるよう努力していきたい、と決意を述べました。今年度は、センター業務受託の準備期間と位置づけ、地域活動の人材育成を目的とした、綾瀬地域づくりカレッジをはじめ、市民活動交流カフェ、パソコン講習会などの事業を実施しています。地域づくりカレッジは、市民共同事業として昨年8月に開校し、24人が7回の講座を受けています。いつまでも住み続けたいと思える街を自分たちで作ろうと、フィールドワーク、中心のカリキュラムが組まれています。受講者は地域づくりを実践した良性バザール内の花一門目や横浜市内の自治体などを視察し、地域活動を身近に感じることができたようです。 市民活動交流カフェでは、民営化への課題として、人材の確保、財源の確保、情報発信、施設の拡充の4つを確認し合い、解決への議論が進められています。今まで行政に頼ってきた市民活動を市民の手で行い、より住みよい街づくりを実現したいという気概が伝わり、頼もしく思うとともに、来年度の民営化がスムーズにいくことを期待します。ここに写真が2枚あります。1枚目、地域づくりカレッジ講習会の様子。2枚目、市民活動交流カフェでグループになりテーブルを囲んで話し合いをしているところが写っています。広報綾瀬は市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。朗読は、増田、森、藤代、高崎、草間、新田、長岡、昼川、脇。機械担当は、中西、長岡でした。先日の羽生選手の金メダル、素晴らしかったですね。ソチでの日本選手たちの活躍には、拍手を送りたいです。また、このところ週末になると、大雪に見舞われ、大変な思いをされていると思います。道路脇にはかき寄せられた雪が積まれ、なかなか溶けそうもありません。暦では立春ですが、まだまだ春は遠いようです。風邪などひきませんよう、お元気でお過ごしください。それでは、ごきげんよう。